私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先日触れましたインターネットにおけるサービス、チャット GPT。 これに栄光とはとこう呼びかけてみました。すると瞬時に3つの答えが出てまいりました。1つ目、個人や団体がある功績や偉業を成し遂げた結果として得る高い評価や称賛のこと。2、輝かしい成功やその瞬間の美しさ、力強さをまるで光のように表現する詩的な意味合い。3、神の偉大さや神聖さを示す言葉として使われる。皆さんは栄光と聞いてこの3つのいずれかを思い浮かべるかと思います。もう少し簡単な説明はないかと。栄光、小学生と今度は検索してみるとこんな風になりました。運動会で優勝をしたり、テストで良い点を取ったりすると、自分たちの努力が報われ、輝かしい光を放つような感じ、これが栄光です。まあ、これらに共通していると思うのは、第一に、人が主語となっていることだと思います。人がその功績や偉業を成し遂げた結果として得る高い評価や称賛である。人の輝かしい成功、力強さを称えるというわけです。共通している第二の点は、極めて肯定的な、まあ、しかも私たち人が主語となっているわけですから、人間にとって肯定的と思われる内容であるということです。福音の日課に目を向けてみましょう。ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。日課の直前の箇所を少し読んでいきますと、イエスはユダの裏切りについて言及していることがわかります。ですから、そこの流れからこう読んでいきますと、ユダが出て行ったのは裏切りのためだということがわかるのです。ところがイエスは、今や人の子は栄光を受けたと言われているのです。今や裏切りが近づき、敵の手に取られようとしている。にもかかわらず、ユダの裏切りにより十字架の死が決定的になったように見えるにもかかわらず、イエスが栄光を受けたと言われているのは、私たちの目には不思議に見えます。栄光という言葉の意味については、冒頭で触れましたように、人が功績や偉業を成した結果として得る高い評価、称賛ということであり、人の輝かしい成功、力強さを称えることである。 それは極めて私たちの目には肯定的な意味を持っていると理解されるからであります。私たちの目に裏切りの結果もたらされるあらゆることは決して肯定的な事柄には思われないのです。これまでも何度か触れてまいりましたように、聖書を読むとき大切なことは、人の思いによってではなく、神の思いによって聞こうとすることだということです。今日の場面も、人の思いによるならば、裏切りが否定的な意味合いを持っているのに対し、栄光は肯定的な意味合いを持っているのだから、裏切りの時を栄光の時とイエスが言われることはわからなくなってしまうんです。しかし、神の思いによって聞くと、人の目に否定的に映ることの中に、神の肯定があるということがわかるのです。そもそも、人の思いに基づく栄光と、神の思いに基づいた栄光とが、大いに違っているということなのです。やはりこの場面でも、神を主語として、聖書を読むことが私たちには欠かせないようです。キリストの受難予告から十字架に続く場面で、私たちの目に最も止まるのは裏切りという言葉かもしれません。まあ、日常会話で私たちは裏切りという言葉をまあ、よっぽどのことがない限り使うことはないので、こう聖書を開いて裏切りっていう言葉にこうまあ刺激的と言いましょうか、こう耳に留まる、そういった印象があるのは当然かもしれません。十二弟子のリストを福音書の中に見ることができますが、最後にこのイスカリオテのユダがこう触れられて次のように続いています。このユダがイエスを裏切ったのである。杉越の食事の場面でイエスご自身、このユダについて、人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののために良かった。少々こう激しい言葉に聞こえますから、本当にイエス様がこんな風に言われたのかなって私はこう思ってしまうほど強い口調に聞こえるわけです。このような聖書の記述からユダの裏切りは私たちの目に実に否定的なこととしてこう印象づけられているわけです。こうしたことからか私たちは次のように言うでしょう。もしユダが裏切らなかったら、もしユダがいなかったなら、しかし私は思うのです。ユダの裏切りは、ユダ個人に着せられることではなく、私たち全てのものに共通した罪なのではないかということ。ユダの姿に、私自身を見る必要があるのではないかということです。 そしてその罪の許しのためにキリストは十字架の死を遂げられたということなのです。つまりユダの裏切りを神の計画を台無しにする出来事として受け止めるのではなく、ユダ個人のこととするのでもなく、神が彼の裏切りを通してさえ十字架の死による罪の許しを実現されることを望まれたのではないか、このように思うんです。これこそ人の思いを超えた神の思いに他ならないのではないでしょうか。もう少し裏切りということに触れてみまいりましょう。裏切りと訳されている、ギリシャ語でありますが、これはパラディドーミという言葉でございます。裏切りと訳されていますが、この同じパラディドーミーが別な場面で使われているところがございます。それは人の子は人々の手に引き渡され殺されるという受難予告の一文でございます。この中の引き渡されると訳されているのが先ほどのパラディドーミという同じギリシャ語でございます。以前触れたことでもありますが、引き渡されるという受動態で表現されているのは実会の第2回に主の名をみだりに唱えてはならないという戒めに忠実であろうとした人々が、神はと主語となっているときに、その神がされることを受動態で表すことによって、神はと言わないで済むようにしているということです。ですから、引き渡されるというのは、神が人の子を敵の手に引き渡すと言っていることになります。キリストを敵の手に引き渡すのは他ならぬ主なる神ご自身であると受難予告では言われているわけです。この神の技、引き渡すという一見ユダ個人の技と私たちには見える裏切りとが同じ言葉で表現されているのは偶然ではないでしょう。全くをもって私個人の、つまらない解釈に過ぎないんですけど、この同じ言葉がここで用いられていることが意味しているのは、ユダによる裏切りさえ神がイエスを引き渡された、このことに含まれているのではないかということなのです。私たち人間の目にはユダが銀貨30枚で裏切りを決断し、またサタンがユダに入ったからこそ裏切りが起こったと裏切りの要因をこう挙げることができるでしょう。それらのせいにすることができるでしょう。しかしユダの裏切りがイエスを十字架に追いやったということではなく、ユダを通して主なる神は 十字架による救いを実現されたのではないかと私には思えるのであります。なぜなら神の御手の外にあるものは何一つないからです。ヨブ記に登場するサタンさえ神の命令この中でやりなさいということしかできていない。つまりサタンが入ったこともユダが金貨30枚で決意したことも神の御手のうちにあること、神が引き渡されたこの技の中にあることなのではないかと思うんです。あくまでも主なる神が主語なのであって、人間ユダの思惑が主語となって働く、あるいはユダに入ったサタンの思惑通りにことが運んだということでもないんです。このことを受け止められるようになるためには、やはり神を主語として御言葉に聞いていくことが私たちには欠かせないのだと思うのです。さてヨハネの黙示録21章に目を向けたいと思います。3節に次のようにありました。神の幕屋が人の間にあって、神が人と共にする、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となる。この一節で気づかされるのは、第一の点は、この全体が神ご自身を主語としているということです。神が人と共におられることを通して、その神となられるということが言われているわけです。決して私たち人間が神にふさわしいから選ばれその民とされたということではない。ここに見る神の選びに私たちは人間に関する事柄が一切記されていないことに気づきます。すべてが神の自由な選びによるということです。申命記の7章7節、イスラエルの民が選ばれたことは次のように記されています。ちょっと略しながら読みます。神が人心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民族よりも数が多かったからではなく、あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し救い出されたのである。ここに明らかにされているのは、すべてにおける理由がただ主にあるということです。私たち人間の側には一切ないということです。これが主を主語とするということに他ならない。第二の目を向けたい点は、ギリシャ語メタという言葉であります。これは共にあるという意味を持っていますけれども、この短い一節でメタという言葉が3回繰り返されているということです。一つ目は神の幕屋が人の間にあるという部分で、人の間にあると訳されています。他の二つの訳に合わせるなら、人と共にあるとなるでしょう。 これを踏まえてこの三節を読み替えてみますと、次のようになります。神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、神は自ら人と共にいて、その神となる。いかがでしょうか。人と共にあることを望まれる、この神の意志が繰り返されることによって強調されているとわかるのです。これをこうもっと凝縮していく言うと、神は人と共にあってその神となるということであります。今年の藤ヶ丘教会の主題聖句は、修法にもありますように、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に喜び、泣きなさいというローマの信徒への手紙の言葉です。この聖句はもちろん、私たちが全ての人々に対してそのようになろうという意思表示であります。今日の説教を準備している中で、私たちの主題聖句に神の約束を見るような思いがしてきたのであります。神が人と共に住むという約束がキリストによって実現されたということには触れました。主題聖句にこの神の約束を見たとは、神が人と共におられるとは、その喜びを共にし、その涙を共にするということに他ならないと思われてきたのであります。私たち人間がふさわしいからではなく、ふさわしいと思われない時にも、私たちが疑う時にも、悲しみに暮れる時にも、私たちと等しくなるほど共にいてくださるということではないかと思うのです。ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。これは私たちには不思議に見えました。しかし、ユダの裏切りを通してキリストの十字架が決定的となったことを指して栄光を受けたと言われているのですから、栄光とは全ての人の罪の許しが十字架を通して実現したということを指しているのだとわかるのです。この事実は、神を主語として読むことによって初めて私たちに理解されることなのです。罪の許しが私たちに実現する、この時神は輝くのです。実はこれ以上に肯定的なことはないのだと私は思うんです。私たちは栄光について功績が称賛されることと理解されるのですが、神の栄光は罪という私たちにはどうすることもできない否定の中に悩む人が救われることにある、そういうことなのです。ですから、神の栄光が輝くところは、人の喜びよりも人の苦しみや悲しむその場面に違いないのです。聖書、特に旧約聖書がそれらを意味する闇の中で大いなる光が輝いたと記しているのはそのことなのではないでしょうか。私たちが困難な時、恐れ不安に思う時、 そのような私たちにこそ、この神は共にいて私の神となってくださる。この神に私たちは出会い、新たに全ての人々と共に生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよ。